さあ、秦の竹取物語の幕開けだ。関口治さん、40歳、バンブープロジェクトジャパン代表。きっかけは10年ほど前、趣味の DJ が高じて、仲間と丹沢のふもとで夜の野外ライブを控えていた時だった。これでキャンドル作っちゃうか。日が傾き、予想以上に暗くなった会場。ふと足元に転がる竹の破片が目についた。遊び半分の一言で作った小さな光たちは、思いのほか会場を幻想的な空間に一変させた。来場者にも好評だった。何よりこの光に惹かれている自分がいた。後日ひょんなことから秦野の竹林が荒れているという話を耳にした。持ち主の高齢化で間伐などの管理がままならないらしい。頭の中で2つの点がつながった。竹で光のアートを作ろう。人づてに持ち主をめぐり、市内3か所の竹林で切り出しの許可を得た。こちらも助かるよ。ありがとう。人に感謝されるアート。それがなんだか気恥ずかしく新鮮だった。決意は固まった。これまで塗装業一本だった自分の会社に環境事業を加えた。名はバンブープロジェクトジャパン。竹で地元の名を世界に広めたいという願いを込めた。冒頭の出会いから1年後のことだった。まずはつてのあった音楽イベントを中心に依頼を受けた。自分たちで竹を切り、トラックで全国各地の会場へ運び、現地で作品を作る。その繰り返し。大きなオブジェは素材の特性を生かし、曲線美にこだわった。細く切り出し、空中で大胆なラインを描き、それらを交差させていく。もともとアートと無縁の自分たちは、持ち前の感性に頼るしかない。素材のしなり具合を見極め、デザインは作りながら考える。最後に照明を当てるときは、命を吹き込む感覚。宇宙のように空間が広がり、会場の雰囲気に溶け込む瞬間がたまらない。竹は世界的に注目されているらしく、海外からも声がかかるようになった。今後は全国をめぐる体験型のワークショップや、地元で大きなイルミネーションイベントができれば、足元に転がる新しい何かを探しながら、そんな思いを巡らせている。はがき台の写真が1枚と小さい写真が2枚あり、それぞれにコメントがついています。コメントを読みます。1、寺山の工場にて、複雑にくり抜かれた芸術的な竹のキャンドルが所狭しと飾られている。2、竹のアーチとイルミネーションのコラボ。吸い込まれるような立体感が見る人を魅了する。3、平和の日のピースキャンドルナイトの会場を中心に佇むオブジェも、毎年制作。写真終わり。絆を継ぐ輝きがここにある。越水真也さん、62歳、市障害者事業推進センター事務局長。ソーラー電源で自ら発光。廃材を使ったペットボトルツリー。光とイラストのコラボレーション。イベントに花を添えるこれらのイルミネーションに共通のテーマはない。強いて言うなら楽しんで作ること。ただそれだけだ。光だけの作品じゃないから日中にも来てみたいね。そう口にする人も多い。手作りならではのぬくもりがこの公園に人を集める。開園当初から始まった大道イルミネーションフェスティバルは今年で7回目。昨年は市内の障害者施設を含む14事業所が 商店会や自治会とともに作品を展示した。少しずつでも参加団体が増えているのが嬉しい限り。作品の仕上がりも個性を売りに毎年工夫を凝らしているのが見て取れる。中には全く新しいオブジェに作り変えるところもある。会を重ねるたびにイベントが成長していくような感覚。それを味わうのが主催者ならではの楽しみだ。障害者の活動をこうした形で多くの人の目に触れてもらう機会は決して多くない。就労支援だけでいいのか、交流し理解し合うには何が必要なのか、それらを自問自答している。自分や地域もこのイベントで成長しているのかもしれない。会場の準備は半月以上前から始まる。それほど広くはないが、全体の装飾は一苦労。商店会の人たちは仕事の合間を縫って夜遅くに集まり、協力してくれる。施設の屋上でせわしげに電飾を張り巡らせる私たちを見上げて、道行く人が声をかける。今年ももうそんな時期だね。ああ、ようやく地域の恒例になってきた。寒さよりも感動で身震いする瞬間だ。だが、身近な存在になったからこそのトラブルもつきもの。時には、夜に若者が集まって騒いだり、作品が壊されたりしたこともあった。それでも、こうして続けられているのは、まさに地域住民の理解に他ならない。ここは、観光スポットではない。このイベントを続けることが地域と障害者との絆なのだと信じている。はがき台の写真が1枚と小さい写真が2枚あり、それぞれにコメントがついています。コメントを読みます。1、今年の大道イルミネーションフェスティバルに展示する作品とともに、個性光る作品に思わず笑顔。2、昨年のペットボトルツリー、NPO 法人ちっちゃな星の会制作、エコに対する思いも込めて。3、会場となる栄町公園、恒例のツリーやアーチも並び、多くの人でにぎわう。写真終わり。